かーつ。今日はスローライフについて。はい、皆さんこんにちは。僕は本当にもうスペインから帰りますよ。日本に、東京に戻る。おそらくこれをアップロードするときは東京でしょう。それぐらい今回は結構威力的で大丈夫ですよね。久しぶりに表現を使うときちょっと心配しますね。これで合ってるんだろうと。威力的大丈夫ですね。威力的って言わないな。威力的じゃないな。何的意欲的です。意欲的ですね。威力じゃないですね。意欲的。はいはいはい。よかったよかった。なんか変だと思ったんですね。威力的って、変だろ。そして Google でチェックするというやばい先生ですね。はい、やばい日本語の先生になってきました。やっぱり日本語がダメになってきたな。3週間で。言うほどスペイン語別に使ってないんですけど、まあまあ、家族の中ではみんなスペイン語話してるから、ちょっと日本語は僕の子供と話すだけなんで、ちょっと小学生レベルになってきた。はい、小学生は確かに意欲的とか言わないですよ。意欲的ね、欲があるとかね、まあいわゆるガナスってやつね、スペイン語のガナスですよね。意欲的、意欲がある、ガナスがあるってことね、ガナがあるってことね、はい、そのデザイアがあるみたいな、そういう感じですよ。まあデザイアがあるっていうとちょっと変な感じがするけど、スペイン語だと結構そのガナス、ね、ガナスっていうのはすごくこういい意味で元気っぽい感じね。で使うんですけど、まあ意欲的にポッドキャストを撮りましたよね。結構たくさん撮ったと思う。思ったよりも、思っていたよりも、想定していたよりも、多分忙しいだろうなと思って、時間がないだろうなと思ってたんですけど、意外と時間がありますね。意外と時間があった。なんかね、やっぱり子供が大きくなったから、ずっと一緒にいなければいけないわけじゃないんですよね。例えば今多分奥さんはなんか何かコンピューターで何かやってて、で子供は多分奥さんのお母さんと一緒にいるんでしょうけど、全然その心配しなくていいですよね。でもやっぱり数年前まで、まあ例えば5年ぐらい前だったら、まあ全然ダメでしたね。そのいつもいつも見てないとダメみたいな感じだったのに、まあまあ成長しましたよね。子供が大きくなったんで、なんかいつも一緒にいなければいけないわけじゃないんで、子供がそのおばあさん、おばあちゃんやおじいちゃんやおじさんやおばさんやいとこやお母さんや誰か、僕以外の誰かと一緒にいる場合は、僕は別に一緒にいなくていいんですよね。だから意外と時間があって、ポッドキャストを撮ることができました。意欲的にポッドキャストを撮った。でまあいろいろやってたんですけど、まあ今日のトピックね、そのスローライフ、やっぱりまあ東京に比べるとかなりゆっくりしてますね。で特にこの季節なんで、さらにそのヨーロッパでクリスマスのシーズンって本当にいろいろなことがストップして、多分たくさんの会社、たくさんの、まあ、会社や学校とか全部ストップするし、まあ日本でも仕事を休む人とか学校、まあ学校は冬休みになったりするけど、いわゆるお店たちはほとんど閉まらないんですよね。まあ1月の1日2日ぐらいは閉まってるかもしれないけど、それでもコンビニはいつも開いてるし、まあスーパーバーとかも空いてるかな、基本的に。まあこっちでもスーパーは空いてるけど、なんかね、本当にたくさんの店が閉まってて、なんかやることがないんですよね。でやることがなくてもいいっていう感じなんですよ、休みだから。むしろ休みだからあんまり忙しくしない方がいいと。 なんかゆっくりしてくださいと。朝も遅いし、たくさんの人は朝遅くまで寝てるのか、まあ、家にいて、通りを誰も歩いてないんですよ。本当に少ない人が。で、東京だとそんなことはないですね。東京だとある程度いつもどんな時間でもどんな日でも電車に乗るとたくさん人がいるから。で、まあ朝早くはいないですよ、もちろん。でも、まあ午前10時ぐらいにはもうたくさんの人が、まあ歩けないぐらい歩いている。あの、まあ、なんていうの？歩けないぐらいにたくさんの人がいるっていうことね。そして、昼ぐらいになるとどこの店でも並ばなければ食べられないほど、人気ですよね。全てのところに人がいる。で、電車の中とかもいつも人がいて、店とかでもいつも人がいて、で、まあストレスも大きいんですね、やっぱり。まあこういうところでゆっくりスローライフをしてみると、今まで自分がどれだけ日常的にストレスを感じる場所にいたんだろうかと思いますよね。まあよくこのポッドキャストでも話してて、まあスーパーに行って、あの意地悪なおばあさんとかが僕に割り込んでくるとかね、ジムに行って意地悪なおじいさんが僕の目の前でおならをするとかね。で、そういう話をたくさんしてきて、それが いかに普通じゃないかっていうことに気がつきましたよね。もちろんここでもね、あのおじいさんはおならをするだろうし、おばあさんは割り込んでくるでしょうけど、あの人が少ないから、なんかそのまあおじいさんがおならをしても、僕とおじいさんの間は少なくとも5メートルぐらいは空いてるわけですよ。東京のジムではもう僕とおじいさんの間は5センチしかないのね。5センチのところでおならをされたらかなり食らいますよね。うわーと、うわーと、そんな感じ。ブワーで。でも、まあ50メートルはないか、まあ少なくとも5メートル、10メートルぐらい先でおならをされても、まあ冬の風がそれをさらってくれるんで、まあ大丈夫ですよね。で、あのいつも言うように、犬はうんこをして、あの道にはうんこは落ちてるけども、それでもまあうんこが見えるからね、あのそれを避けて避けて歩けるわけですよ。東京の場合、まあ例えば新宿駅とかで階段を上がってると、新宿駅で階段登ったことありますか？はい、ある人いるでしょ、多いでしょ。これ聞いてる人、日本に来たことありますよね。日本に来たことある人は新宿駅の階段を思い出してください。山手線を降りて、山手線を降りて、まあ小田急線でも何線でも、まあ山手線が分かりやすいですね。山手線新宿です、お降りの方はみたいな。で、山手線で新宿駅に降りて階段を上がるときに、自分の一つ、その階段を上るときね、階段を上るときに、その前、まあ本当にたくさん人がいるから、まあ自分の目の前には、まあ前の人のお尻がすぐそこにある感じで、足元も階段、自分の一つ先の階段しか見えないんですよ。一歩先の、二歩先の階段は前の人の足がまだあるからね、いわゆる自分が登る階段の一つしか見えないわけですよ。一つその先しか、言ってみれば人生の中で一日先のことしかわからないような状態です。それが新宿の階段というやつ。それに比べて、まあこの近所、バルセロナの僕の奥さんの両親の住んでいる近所、まあ犬のうんこはあるけども、結構遠くから見えるわけです。いきなり目の前にうんこが現れるっていう感じじゃなくて、ちょっと先にうんこがあって、まあなんていうか、まあ大丈夫、避けることはそんなに難しくない。スーパーマリオでクリボーがゆっくり向こうから来るような感じですよ。だから全然大丈夫、いきなり現れるわけじゃないからね。だからまあ慣れてくると、やっぱりここはスローライフなんだなと、いろいろな時に思うんですね。スーパーにいても、なんかそんなに並んでるわけじゃないし、道を歩いてもそんなにたくさん人がいるわけじゃないし、バスに乗ってもほとんどの場合は椅子に座れるんですよね。東京だと 僕の近所のバスは基本的には座れないんですよ基本的には基本的には座れないの。基本的に座れないし、電車って基本的に座れないようにできてる。なんかわかんないけど、ほとんど例えば週末に東京で電車に乗ると基本的には座らないんですよ。座るっていうのは本当にああラッキーって感じ。でもそれってやっぱおかしいんですよね。それに慣れてるとなんかここに来て、いや座れるな、毎日座ってるな、電車もバスもいつも座れるんですよね。カフェだっていつも座れるんですよね。東京にいるとカフェは基本的に待たないと座れないですからね。でもあ座れるんだと、しかもその週末とかそういう時でもカフェに座れるんですよね。で東京だと、まあ、週末はもう基本的に空いてないんです。いきなり座れるなんてないからちょっと待たないといけない。まあ、1人だったら大丈夫かな。でもやっぱり3人とか4人とかでカフェに座るのは結構難しいですよね。だから気がついた。ああスローライフ悪くないなと。悪くないけどね、まあ前回のポッドキャストでも言ったかな、なんかちょっとね自分のなんかこう中で何か無気力になっていく、なんかこうなんかねストレスがないっていうのが本当にいいのかなと。で昨日眠る時もなんかね変な感じがしたんですよね。あストレスが恋しい、日常的な人が多い、なんまあある意味それはエネルギーみたいなもんですけど、なんかそういう大きいメガシティならではのエネルギーが恋しいと思ってしまいましたね。バルセロナは大きい町ですよ。大きい町だけどやっぱりロンドンや東京ほどではなく、なんかなんていうかな、なんかまあロンドンでも覚えてますけど、朝なんかこう通勤ラッシュの時に道をねみんなが会社にオフィスに歩いていくあのゾンゾンゾンゾンゾンというね、兵隊のようななんていうのマーチのような感じね。で東京はもちろんそうですよね。新宿とか品川とか東京駅とかなんかすごい人の波が、本当オイルサーディンのようにこうサーディンのようにね、そのイワシのようにこうなんか同じ感覚で歩いていく泳いでいく感じね、あの感じがちょっと恋しいあの感じが恋しいんですよ。そうイワシの流れに乗って泳ぎたいイワシなんですよ。僕もおそらくイワシなんです。いやなんか自由に泳いでくださいと言われるとちょっと困りますね、はい、自由に泳ぐんじゃなくて群れの中で泳いでいたい。いや言ってることどう考えても変ですよね。多分人によっては、あ、てっぺん先生あなたは本当に頭がおかしくなってる、もっとあの軽井沢みたいなところでゆっくりした方がいいですよ。やだやだ全然やだ。軽井沢もやだし、バルセロナのこのちょっとスローライフみたいなのも嫌ですね。まあまあここでもしあの忙しく仕事してたらまた違うんでしょうけどね、少なくともなんかのんびりした生活っていうのは全然欲しくないですね。全然欲しくない。まだのんびりした生活全然欲しくない。忙しくなりたい、はい、だからちょっと楽しみにしてますね。こんなにまたあの忙しい生活が恋しくなって、また東京に戻って忙しくしたいと。これは本当にあのいいチャージだったと思います。思い出せば僕がこのポッドキャストを始めたのはここですよね。このバルセロナで始めた。なぜ始めたかというと、めっちゃ暇でスローライフに飽き飽きして自分を忙しくしたかったんですよね。で今回も3週間ここにいて十分僕のガナスはチャージされました。僕の意欲がチャージされました。ここでまた東京に戻ったらめっちゃ2026年めっちゃエネルギーがありますよ。エネルギーめっちゃチャージされた気がします。だから楽しみにしててください。いいポッドキャストをたくさん撮っていくつもりです。いい会話をたくさんやっていくつもりです。今年の僕はいつも以上にパワーが溜まってます。というわけで楽しみにしててください。皆さんもパワーをください。僕にください。僕も皆さんにパワーをあげます。だから皆さん僕にパワーをください。一緒に2026年 スーパーサイヤ人、スーパースーパーサイヤ人、スーパーの気持ちでやっていきたいと思います。それではまたね。